から番組後半に入りまして音楽の授業に行きたいと思います。もうすぐ3月なんですけども、3月といって思いつくのはまあひな祭りですよね。まあひな祭りなんですが、今回はあえてひな祭り以外でその前日3月2日の話をしたいと思います。3月の2日っていうのは遠山の金さんの日らしいですよ。遠山の金さん、あの桜吹雪のね、遠山の金さんです。1840年の3月3日遠山の金さんこと遠山け影本が北町奉行に任命されました。1843年2月24日まで在職しています。江戸には北町奉行所とか南町奉行所があり、1ヶ月ごとに交代で勤務に当たってたんですって。でなんかいろいろ調べたんですけど、なんか遠山の金さんのお住まいは現在の新橋4丁目らしいですよ。あのサラリーマンの聖地だったんですね。あのさんまのからくりテレビのあのサラリーマン早押しクイズのあの新橋ですね。でね、遠山の金さんの背中には本当にさ桜吹雪があったんでしょうかっていう感じですよね。あれはなんか歌舞伎とかそういうのになぞらえて今に至るって感じもしないでもないですけど。で遠山の金さんといえば決め台詞があるじゃないですか。おうおう、この背中に咲いた桜吹雪散らせるもんなら散らしてみろい、この背中の桜吹雪まさか覚えがねえとは言わせねえぜって、こんな感じですかね。はい、寒いですね。それではあの楽曲といきましょう。富山の金さんといえば桜吹雪、桜日本の花です。今回の音楽の授業は、日向ゆりさんで桜日和です。 聞いてくださった楽曲は日向ゆりさんの桜日和でした。桜といえば春、春といえば桜っていう感じなんですけど、やっぱ春ってこう出会いとか別れの象徴だったりしますよね。どうしてもこう、出会い別れみたいな、なんかそんな感じな、ちょっとしんみりしちゃう感じなんですけど、この歌っていうのは綺麗な桜を見て、まあ、来年もここに来ようねっていうちょっと明るいこう決意というか、あのそういうポジティブな曲なんで、まあ、そういったのもいいですよねと思ってこの楽曲を選んでみました。ぜひですね、皆さんもね、素敵な春を迎えていただきたいなというふうに思います。でね、この歌詞の通り、あの綺麗な桜見ながら、ああ綺麗だねって言って来年もここに来ようねみたいな、そんな出会いが皆さんにあればいいなというふうに願っております。はい、では次のコーナーに行きますよ。ここからは課外授業としまして、インフォメーションの科目に行きたいと思います。ドリームラッシュの時は相方リオンちゃんの肩を私が本田がもみもみもみもみして、リオンちゃんに痛いキャーやめてとか言われながらインフォメーションしてもらうっていうコーナーでした。今私一人になっちゃったんで肩もみも終わっちゃうなと思ったんですけど、やっぱり無理やり続けることにしました。なので肩もまないインフォメーションに名前を変えてます。なんでそんなややこしくするのっていうとこなんですけど、これはちゃんと意味があって、ゲストさんが来られた時は肩もみインフォにするんです。私一人だけの時はもう肩もめないインフォメーションにしたい、 そんだけです。深い意味ないです。でインフォメインフォメって言ってるんですけど、何をインフォメーションするのっていうところなんですが、これは前回ご紹介しました島口ほらさえさんのお友達で竹竹さんの作品を紹介します。では行きます。じゃじゃん。はい、今回肩もみインフォメーション、肩もまないインフォメーションは島口ほらさえ様からのご紹介で、竹竹さんの漫画そよ風ファンタジアをご紹介いたします。物語はとあるメルヘンな世界に小さな少女セチアという名前の少女がいました。少女は天真爛漫な性格で子供のように純粋です。セチアのお気に入りの場所は小さな教会で、そこに行くといつも心が落ち着きます。そしてそこの教会の牧師さんがとてもとても大好きです。そよ風ファンタジアはセチアと牧師さんの2人が織りなす優しい物語です。2人で一緒に流星群を見に行ったり、町のお祭りや魔法機械の展覧会を見に行ったりします。セチアはあらゆる場面でお友達を励ましていきます。例えばとある魔法機械の展覧会では、何回も何回も展覧会に応募しているのになかなか賞を取れなくて弱気になっている友達を励ましたり、祭りの競技大会では強くなりたいお友達に自分の強さを信じること、ポテンシャルを教えていきます。その人の持っている本来の潜在能力をマックスに引き出していくセチアのスキルはもちろん言うまでもないんですけども、そんな セチアの励ましに純粋に応えていく各キャラクターたちの純粋さもまた素晴らしくて、登場人物がみんな優しくて温かい、そんな穏やかな漫画です。やっぱりですね、ダントツの癒しキャラは牧師さんでしょう。セチアは人を大切にし、動物を愛し、自然を慈しむあまり、自分がいつか死ぬことも恐れるようになります。確かにそうですね、私本田も子供の頃はいつか自分が死んでしまうっていうことが怖かった、そんな時期がありました。そんな自分の死を恐れるセチアに牧師さんは言うんです。もしセチアが輝きを失う時が来たとしても、再び輝きを取り戻すまで僕はずっとそばにいるよと言います。それは命は生まれ変わってまた受け継がれていることを優しく教えることでもありました。どんな時も一緒にいるよ、その時までずっとずっと待つよって言ってくれる存在って勇気づけられますよね。 そよ風ファンタジアを読んで私が思ったのは、私も好きな人とか大切な人にはこの牧師さんのようにいつも一緒にいるよっていう自然に言える人間でありたいなというふうに思いました。仕事でヘトヘトで疲れた時にスマホを片手にこのそよ風ファンタジアをぜひぜひ読んでみてください。純粋な節夜と慈愛に満ちた牧師さんがきっと疲れた皆様を癒してくれると思います。そよ風ファンタジアはフルパーセントで無料でご覧いただけます。どうやって読むかっていうのは、作者の竹竹さんがツイッターをやられているんですよ。そのアカウントに漫画ここだよってリンク先が載ってるんで、ぜひぜひ竹竹さんをツイッターで検索していただきたいなと思います。竹竹さん、アルファベットで竹竹ですね、8文字です。 TAKETAKE 8文字で竹竹さんです。でそうするとそよ風ファンタジアとかのなんか可愛いイラストとともに、こう進捗とか、あと、まあ、日々の思っている率直なお気持ちとかをツイートされているので、とても親しみやすいツイッターかなというふうに思います。で次のお友達は、今決めていただいているので、次回放送を楽しみにしていただきたいなと思います。今回のご紹介は、竹竹さんのそよ風ファンタジアでした。では肩もまないインフォメーションでした。ありがとうございました。この肩もまないインフォメーションはですね、バラッティ友のテレフォンショッキング方式で次の作家さんを決まっていきますよっていうのです。今はですね漫画家さんでつながっているんですけれども、漫画家さんと決まっているわけではなく、インターネット上で何か作品を発表している方であれば、漫画家さんだけじゃなくてイラストレーターさんや声優さん、作家さん、作詞作曲家さん、何でも何でもありですよっていうことです。これからどんな方々につながっていくかっていうのもまた楽しみですね。で、皆様30分間ありがとうございました。この曲がかかったということはエンディングということです。この番組は私と視聴者様とまた皆様のご意見や参加で作られていく番組です。ご意見、ご要望、出演者への激励、何でも何でもありです。番組内の専用アドレスはドリームラッシュを引き継いでいます。 dream@pifri.net までお寄せください。本田に DM とかでもいいですよ。でちょっと DM がちょっとなっていう方は、質問箱っていうのをあるんで、その質問箱に投稿いただいたらもう匿名でご意見とか入れれるので、今まで番組で取り扱っている人生相談とかはですね、質問箱から採用してますね。気軽に使ってくださいね。でまたこの番組の放送局であるピフリネットのツイッター、フェイスブックのフォローといいねもぜひぜひよろしくお願いいたします。またこの番組学問のすすめのアカウントのフォローも合わせてよろしくお願いいたします。学問のすすめ、すすめはカタカナです。検索してください。番組のツイッターアカウントに関してイメージイラストは漫画家としてご活躍されている島口ホラサイさんに手掛けていただきました。可愛いイラストがご覧いただけます。猫の絵があるんですけど、あれひみこちゃんです。島口さんのツイッターや私たち個人でもツイッターしております。ぜひぜひご覧ください。それでは30分間ありがとうございました。またお会いしましょう。それではじゃあねー。